い、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は私の通勤途中に歩きながら録音しております。その関係で息がハーハー上がったり、周りの雑音騒音が入ったりしますけども、何卒ご容赦ください。はい、もう今日もあったかいですね。3月2日、もうね、梅が、梅はね、とっくに咲いてるんだけど、しだれ桜がね、咲いたりしていますね。ほんと、朝は結構日が差してれば、ポカポカあったかいですね。ただね、夜はまあまあ寒いんで、結局は、暑い、上着をまだ着ざるを得ないですね。さて、今日はですね、今私のプライベートの時間のほとんどを奪ってるというか費やしてるいろんな問題があるんですけども、その中で皆さんにも役に立つかもしれないお話をしたいと思います。キーワードは旗竿地、それから再建築不可、一指定道路、雪道2メートルという話です。まあ、これは分かる人には分かる。で、まあ、ほとんどの人はもう知る必要がない話なんで、まあ、一応そういうこともあるんだな、世の中にはそんな問題があるんだなっていうことだけでもね、知っていると何かいいことあるかもしれないんですね。我が家が立っている場所というのがですね、まあ袋小路みたいな土地になっていて、まあ普通に市道、まあ、市の道から、一本、まあ、T 字型に、まあ、道が伸びていると思ってください。で、そこの両脇に、まあ、家が立っているようなイメージで、うちはそのどん詰まりに、まあ、家を持ってるわけですね。で、どん詰まりでそこに、まあ、そこからぷくっと、まあ、土地がついてるんですけども、まあ、いわゆる旗竿地って呼ばれていて、まあ、道を、まあ、旗のポールと見立てて、で、旗の部分が土地みたいな雰囲気でね、通称旗竿地と呼ばれています。で、まあ、それが一つですね。で、次にですね、一指定道路っていうキーワードがあるんですけど、これはですね、市に申請して、まあ、認めてもらうんですけども、基本的には私有地なんですね。で、私有地のままだと、建築確認申請っていうのがあって、家を建ててもいいですか、こういう、まあ、法律にのっとったちゃんとした家ですよっていうことを、まあ、設計図とかと一緒に、まあ、こういう土地に建てますっていうのを申請するんですね。で、その時に、まあ、重要なのが、いわゆる道に2メートル、2メートル接してなきゃいけないっていうルールがあるんですね。まあ、極端な話、周りに道がないところにボコって突然島のように家を建てることはできないんですね。まあ、これはいろいろ条件があって、それが必要ない ところもあるんですが、まあ、通常の、まあ、都市地域に住んでる場合はその市街化区域っていうのでね、だいたい法律の網がかかっていて、まあ、道に接してなきゃいけない。これはその消防的な問題なんかも含んでるんですけども、とにかく道に2メートル接しなきゃいけないっていうルールがあります。まあ、そういったね、住宅を建築するときに必要な雪道距離、2メートルっていうことがですね、今回言ったような袋小路、しかもそれが私、私有地の道を経由していると、それができなくなっちゃうっ ということで、解決方法はいくつかあるんですが、例えばその袋小路になっている、一本の道を、市のものにしてもらうっていうのも一つ手はあるんですけども、これはね、僕ははっきり言えないんですが、どうも袋小路の道はダメっぽいっていう話も聞いたことはありますけどもね。でもう一つは、そこが私有地のままで道路扱いにしてもらうっていうのがありまして、それが一指定道路というものらしいんですね。なのでそこの道路の土地の名義は、個人名なんですけども、一応道路扱いしてもらえるので、そこに、2メートル接していれば、大丈夫っていうことになりますね。なんでこれがね、一指定道路で、これは市役所に多分申請していろいろ手続きをすると思うんですけどもね。で実はね、うちはですね、ちょっとさらに厄介で、その一指定道路って35メートル、ちょっと細かい数字は違いますよ、までしか伸ばせないんですよ。長くは作れないよね。で長くしようとすると、その途中に、展開地っていうのかな、車が展開できるような場所を作んなきゃいけないっていうルールもあるらしいんですね。で我が家はなんとその35メートルじゃ届かない場所にあって、そこからさらに、先にあって、そこにですね、個人の私有地をが、土地にあるんですね。それを経由してじゃないと、うちに到達しないっていうね、ちょっともう一歩で届かない場所に立ってるもんですから、いわゆる道路に直接は面してなくって、そういう人の土地を通って初めて一指定道路に着くというね、結構厳しい状況なんですけども、ただですね、今回いろいろ調べてる中で分かったのは、その私有地を、借りてるというか使わせてもらってるっていう形に実はもう昔からなってるんですね。なのでそこは名義はその持ち主のものなんですけども、そこを使ってその土地を借りて建築確認の申請を、取ってるっていうことが、昔から実はやってたらしいんですね。なんでとりあえず、今の状況は問題はないということではあります。今まで話したことを整理すると、ごちゃごちゃしててごめんなさい。まずね、市街化区域に住宅を建てるときは道路に2メートル、接道していなければならないっていう義務があります。これは建築基準法の方だと思うんですけどもね、そういう義務がある。で道、道路っていうのがね、いわゆるいろんな定義があってややこしいんですけども、例えば私有地であっても専有道路っていうね、登記上の地墨があるんですけども、それは登記上の道路であって、いわゆる市の道とか市道とかですね、そういうのとはどうも違うようで、専有道路は建築基準法でいうところの道路ではなく、それはあくまでも私有地というふうに見られちゃいます。で、もちろん道路に2メートル接してればいいんですけども、そうでなくても一指定道路という方法でもそれは道路扱いになるらしいです。なのでね、特に袋小路みたいなところとかは要注意だと思いますね。で、うちはその一指定道路に届かない場所に立っているので、一旦人の土地を経由しないといけないっていう状況なので、そのままだとね、建築の確認申請が通らないんですけども、 一応その持ち主の方と話がついていて、そこをね、まあ、貸してもらってるということになって、まあ、立ってるわけですね。はい。で、一応それはそれで、今は問題はないんですけども、まあ、その持ち主の方との関係もね、良好なのでいいんですけども、まあ、今後代が変わっていった時ですね、自分たちの子供の代とか、あるいは向こうのその土地の持ち主のまた子供の代になっていくと、まあ、だんだん心配になってくる、まあ、場合によっては売ったりしなきゃいけないなんてことも出てくるので、そうなった時にね、やっぱ私有地を経由して、まあ、一指定道路っていう現状がやや不安が残るっていうのがね、実は目下の課題です。で、まあ、一応これの解決方法っていうのをね、土地家屋調査士の方に、聞いてみました。で、まあ、現況も見てもらったんですけども、まあ、一番いいのはその私有地の持ち主の方と話をして、まあ譲ってもらっちゃうか、まあ共有の名義にするということが、まあ一番根本的な解決になるようです。で、もう一つはその名義はそのままで、そこの私有地を通行する権利を、まあ、設定するという手があるそうです。専門用語で、通行地域権っていうのを、まあ、登記することができるんですけども、それを設定すれば、通ることは大丈夫。ただ、まあ、これが確認申請が通るかどうかは、まあ、その方もわからないので、まあ確認申請を、まあ、見るべき役所ですね、建築指導課って言われましたけど、そこへ行って確認してくれと言われたんで、またねこれは、行って話を聞かなきゃいけないなと思ってます。まあ今までこんなこと全く考えてもなかったんで、突然降って湧いた話で驚いてるんですけども、実際には世の中的にはこういった問題は結構たくさんあるようです。はい、そんなわけで今日は結構こうマニアックで誰得っていう情報なんですけどね、まあそういう袋工事だとか、まあそういう一指定道路とかに面してる人もいるんじゃないかなと思いまして、こんな情報をシェアしてみました。ちなみに、まあ、私有地を経由して道路に接続している場合のもう一つの解決策ですね、つまりその私有地を共有にさせてもらう、通行地域権の設定、まあ、これはちょっと分かりませんけどね、使えるかどうか。あとは覚え書きっていう方法があるようです。まあ覚書きにさ、この権利は、まあ、つまり通行させてもらう無料で、あるいは確認申請の時にそこの土地を貸してもらうみたいな、まあ覚書を交わしてこの話は、受け継がれるみたいに書いておいても、まあなんか揉めたらあんまり役に立たないって話もネットに書いてあったり、まあ家屋調査室、土地家屋調査士の方も、まあそれは手っ取り早くていいとは言ったけどね、お金もかかんないし、ただまあやっぱり、土地の名義をもらうというか分けてもらった方がより確実、まあそれは当たり前ですよね、まあ法律でちゃんと保護されている権利なんですね。 しかしまあこれをね今後、解決していかなきゃいけないっていうね、課題がありますけどもね、まずはね、建築指導課に行って、ご意見を伺おうと思っています。そんな話がまたね、あの続きができたらいいなと思ってますので、その時はお楽しみに。では今日はこんなところにしようと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。